Okay. Good morning, everyone. おはようございます。It's good to see so many here.
多くの方が礼拝に来てくださり、お会いできて感謝しています。
Some faces we haven't seen in a while.
しばらく会ってない久しぶりの方もいらっしゃって。
We're going to continue on with our series.
メッセージのシリーズを続けていきます。
Let's read our key verse and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を読んで、そしてお祈りしたいと思います。
Okay, let's do it in English.
まず英語でいきます。
せーの。Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. Amen.
では日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。ですから私たちは恐れることなく自信を持って大胆に恵みの御座に値しない私たち罪人への神の公義の御座に近づき、私たちの失敗への憐れみを受け、あらゆる必要に対する折にかなった助けへの適切な助け、時期にかなった助け、私たちがそれを必要としているときにちょうどやってくる恵みを見つけましょう。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you provide appropriate help and well-timed help always, Lord.
あなたは時期にかなった、ちょうど必要としているときに助けを私たちにくださるので感謝しています。
Lord, give us understanding of your word.
主よ、どうぞ今日私たちがあなたの言葉を理解できるように助けてください。
Lord, give us ears to hear and a willingness to apply it to our lives, Lord.
そしてあなたの言葉を聞く耳を、そして聞いた言葉を聞いた言葉に従っていく心を与えてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. PowerPoint?Just turned it on. Okay. Got it going. Okay, so our message title today is Managing Stress in Times of Crisis.
メッセージのタイトルは危機の時のストレスをうまく扱う。
Peter tells us to cast all your anxiety on him, on Jesus, for he cares for you.
ペテロという人が聖書の中でこう言っています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
And another way to say that is cast all your stresses, your fear, your frustrations, whatever emotional tension or fatigue you have on Jesus, for he cares for you, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully.
あなたのストレス、恐れ、失望、どのような感情的な緊張や疲労感もイエス様に委ねなさい。主があなた方を愛情を持って世話し、見守りながら面倒を見てくださるからです。アーメン。
So this is what Jesus calls us to do.
イエス様はこのことをしなさいと私たちを呼んでいます。
And we've gone over the definition of stress.The last couple Sundays.
過去2週間ですね、このストレスの定義をお話ししました。
But just a short definition is stress is a mental and emotional strain that's characterized by physical and mental fatigue.
ストレスとは、簡単にまとめてみますとこうなんですね。肉体的、精神的な疲労を特徴とする精神的で感情的な緊張である。
There's a lot of different things that can cause stress in our lives.
私たちの人生でいろんなことを通してストレスを感じることがあります。
But a lot of our stress comes because we feel that we're not in control. We feel that things are out of control or people are out of our control.
多くのストレスというのは私たちがある状況を人たちを自分の手に収めることができない、コントロールできないと思った時にやってくるんですね。
And the more we feel that we can't control the situation or control the person, the more stressed we become.
そして私たちがこの状況をもうコントロールできない、手に負えない、この人のことを変えることができない、コントロールできないって思えば思うほど私たちのストレスがもっともっと大きくなるんですね。
Because deep down, every one of us have this this thing in us that we want to be always in control.
というのは私たちの心の奥底に自分は全てのことを収めたい、コントロールしたいという願いがあるからです。
But Jesus tells us in Matthew,
でもイエス様はマタイの福音書というところで、
He says, Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. I will ease and relieve and refresh your souls.
働き疲れ切っていて重荷を負いすぎている者は皆私のもとに来なさい。イエス様がこう言っていますね。私があなたを休ませます。私が楽にして和らげあなたの魂を新たにします。
Many times we labor under stress.
私たちは多くの時に、ストレスを感じながらストレスのもとで働いています。
And I hope we realize whether you're a Christian or you're not a Christian, we all face stress in our lives.
クリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても全て私たちはストレスを感じる、ストレスに直面するということを分かってください。
But how we handle stress will determine the quality of life that we can live each day.
しかしそのどのようにストレスを扱っていくかということが私たちの日々の生活の質を決めるんですね。
As a Christian, we shouldn't deny our stress.
クリスチャンとして私たちはストレスを持っていること、感じていることを否定してはいけません。
But we need to learn.Through biblical principles, how to manage stress in our lives.
でも私たちはストレスがやってきたらそれをどのように聖書的に取り扱ったらいいかということを学ばなければいけません。
And the first thing that we learn is to bring it to Jesus.
そしてその聖書的な取り扱いのまず第一歩はそのストレスをイエス様のもとに持っていく。
We need to bring stress into the light.
そしてそのストレスを明るみに出す。
Because if we try to deny it or hide it, it just builds like a volcano as we talked about last week.
先週もお話ししましたけれども、ストレスを明るみに出さないで自分の中に溜めて隠しておくと、いつか火山のようにそれが爆発しちゃうんですね。
And another step that we learned is bringing it to the light means we bring it to other leaders who can help us learn how to manage that stress.
そしてもう一つのストレスの聖書的取り扱い方は明るみに出すと言いましたか。その明るみに出すとは自分が信頼できるリーダーのところにこのストレスのことを打ち明けて話して祈ってもらう。
To really find the roots of what causes the stress in our lives.
そして話すときに祈るときにこのストレスの原因は何かということを探り出す。
Because just changing the fruit or trying to pick the fruitDoesn't do anything for the roots and it just brings stress back.
というのはストレスを感じているのが目に見えて目に見えていることはただの実ですか、実でしかならない、実なのでその実を取ってもそれを実らせている根となる問題を取り扱わないとまた実が新しく出てきてしまうんですね。
As a Christian, I have a strong faith that Jesus knows my stress.
そして私はクリスチャンとしてイエス様は私のストレスをご存知であると信じているんですね。
And he's not surprised by my stress.
そしてイエス様は私のストレスを見るときに驚かないんです。
But I also have a deep faith that he knows how to reduce my stress.
そして、私は
reduce and remove my stress.
そして私はこのことを深く信じています。それはイエス様がどのように、私がストレスを取り扱ってストレスが和らいでストレスがなくなっていくかその方法をイエス様がご存知である。
Because I believe there's nothing impossible for God.
というのは神に不可能なことは一つもないことを私は固く信じています。
But I have to be willing to be taught to learn and to be taught by God.
でもそのためには私は神様によってそれを教えてもらわないといけないんです。
Believe, you know, I believe and I hope we all can believe that if we will bring our stress to Jesus.
そして私は信じています。皆さんも信じていることを望みますけれども私たちが自分のストレスをイエス様のところに持っていくときに
that we lay it down and let's say Jesus you be in control rather than me be in control.
イエス様にそのストレスをお渡ししてイエス様どうぞこの状況についこの状況において私がそれをコントロールするのではなくてイエス様あなたが治めてくださいって言うんですね。
If we can give control to Jesus we can findrelease from our stress.
その支配権をイエス様にお返しするときに私たちはそのストレスから解放されたっていう気持ちがするんですね。
Isaiah 41:10
聖書のイザヤ書の41章の
Says, don't be afraid because I'm with you. Don't be anxious because I am your God. I keep on strengthening you. I'm truly helping you. I'm surely upholding you with my victorious right hand.
恐れるな。私はあなたと共にいる。不安になってはならない。私があなたの神だから。私はあなたを強くし続ける。まことにあなたを助けている。私の勝利の右手で確かにあなたを守っている。
Fear is a cause of stress.
恐れによって、ストレスがやってきます。
Fear that something's not going to work out the way we want it to.
こうなればいいのにもしかしたらならないかもしれないという恐れとか。
Feel that the person's not going to change no matter what I do.
Right? 私がその人のためにいろいろやってあげてもその人は変わらないかもしれないという恐れとか
but God says, don't be afraid.
でも神様は恐れるなとおっしゃっています
don't be anxious.、
不安になってはいけませんよって神様はおっしゃっています
I can strengthen you and I can give you help.
というのは私が神様があなたを強めているから私があなたを助けているから恐れるなと神様はおっしゃっています
But he's saying you have to let me be in control.
そしてイエス様、神様おっしゃっていますね。私に支配させてください。
Think about that.
考えてみてください。
The word of the Lord to you today,
皆さんに対して神様が持っていらっしゃるその言葉というのは、
He is saying, I am your God.
私があなたの神様です。
Not your pastor.
あなたの牧師がではなくて、
Not your life group leaders.
あなたのライフグループのリーダーではなくて、
Not just someone else.
他の人じゃなくて、
But God is your God.
神様があなたの神様です。
The God who created heaven and earth, He wants to be your God.
天と地を作った神様があなたの神様になりたいと願っています。
Because He created you.
というのは神様があなたを作ったからです。
That means He knows you better than anyone else knows you.
ということは誰よりも神様があなたのことを一番よく知っています。
He says, "If you'll let me, I will hold you up and I will strengthen you."
あなたがそうさせてくれるならば私があなたを支えて強くします。そしてあなたの人生に必要としている真の勝利を私が持っていきますと神様おっしゃっています。
But you have to let me be in control.
でもそれが起こるためには私があなたの人生を治めるようにしなさいと。
That's the word of the Lord to us today.
それが今日私たちに神様が持っていらっしゃる言葉です。
In Matthew 11:28-30We read this last week.
先週この箇所を読みました。マタイによる福音書の11章の28節から30節。
So then Jesus said, Come to me, all you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls.
そしてイエスはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私の首輝きを負いなさい。私に教えさせなさい。私は心が減り下って柔和だからです。そうすれば魂に安らぎを得ます。
For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light.
私の首輝きは負いやすく、私があなたに与える荷は軽いからです。
Much of the stress that we have is because we're carrying something that we weren't designed to carry.
私たちが感じるストレスの多くは、私たちが負うべきではない重荷を背負って生きているからです。
Jesus says the burdens that I will give you are light.
イエス様おっしゃいましたね。私がイエス様があなたに与えるには軽いんです。
And because they're light, because we're trusting in Him rather than trusting in ourselves.
そしてそれを軽く感じる理由は、私たちが自分の力に頼っているのではなく、イエス様の力に頼っているから、その荷が軽いんです。
Did you ever have a teacher that was very strict or mean or very hard on you?
皆さん、学生の時に自分にすごく厳しくて意地悪だった先生っていう人がいました?
Sometimes we can look at God the same way.
時々ですね、神様をそう見てしまうことがあるんですね。
But Jesus said here,
でもイエス様はこうおっしゃっています。
Says, I will teach you, and I am humble.
でもイエス様はおっしゃっています。私があなたを教えます。私はへりくだっていますと。
I am humble and gentle at heart.
私はへりくだっていて、心が優しいんです、柔和なんですと。
That means he wants to teach us, but he teaches us as a servant leader.
イエス様は私たちに教えたいと願っていらっしゃいますけれども、でもそれは使えるしもべのリーダーとして私たちに教えたいと願っています。
He's not harsh in the way that he wants to come to us and teach us.
イエス様が私たちのところにやってきて私たちに教えてくれるその方法というのは荒々しい厳しいものではありません。
Last week I talked about this and I'm going to repeat it again here.
先週もこのことをお話ししましたが、今日もう一度皆さんに言いましょう。
That sometimes we come to Jesus wanting him to take away our stress.
私たちはイエス様のところにやってきて、どうぞ私のストレスを取り除いてくださいって言うんですが、
But we really don't come to Jesus wanting to be taught.
でもそう言っても、でもイエス様私に教えてくださいという心がないことがあります。
Sometimes the way to take away our stress is that Jesus needs to teach us to walk in a new way or a different way.
私たちからストレスが取り除かれるためには、私たちがイエス様のところに来てイエス様に教えていただいて、イエス様が教えてくださった新しい方法で生きるべきなんですね。
To walk by faith and not just by sight.
それ新しい方法というのは信仰によって生きるのであって、目に見えるところでは生きないと。
Because if we walk by sight, of course we're always going to get stressed out.
というのは、目に見えるところによって生きていくと、もちろんですね、もういつもストレスストレスです。
And so we come to Jesus and we say, Jesus, take this away. I can't handle it.
イエス様、どうぞこれを取り除いてください。もうできませんって言うんですが。
And we want him to take it away so we can just keep walking the way we've been walking.
イエス様にそのストレスを取ってもらって、でも今まで来た道と同じ道を歩んでしまうとか。
But that's not what Jesus wants to do.
でもそれはイエス様がしてほしいと思っていません。
Of course he wants to take away our stress.
もちろんイエス様は私たちのストレスを取り除きたいと願っていますが。
But many times he takes it away by teaching us.How to walk in a better way.
でもそのストレスを取り除く方法として、イエス様はどのようにこれから歩んでいったらいいかという方法を教えるんです。
Without allowing Jesus, without allowing the Holy Spirit to teach us, we will just continue to be stressed out over the same thing.
私たちがイエス様に教えてもらわないとか、聖霊様に教えてもらわないというふうにしてしまうと、ずっとこれからもストレスを抱えながら生きてしまいます。
Sometimes that means bringing it to a leader, to a pastor or a leader who can help us find the roots and to teach us a better way.
そしてまた新しい方法で生きていくというのは、時には自分のリーダーとか信頼できる友人、クリスチャンの友人にそれを話して、明るいところにそれを出して、そして助けてもらう、祈ってもらう。
But the ability to manage stress in our lives,We first need to identify what that stress is and where the roots are.
でもまず最初に私たちがストレスを取り扱っていくその方法というのは、まずそのストレスが何であるか見分ける、見極める、判断する必要があります。
Sometimes it's a lack of trust.
それが時々、信頼が欠けている。
Lack of trust in others.
他者を信頼してないこともあるでしょう。
Sometimes a lack of trust in God.
神様を信頼してない。足りないそれが。
Is it a lack of forgiveness? Sometimes stress is caused because of a lack of forgiving others.
そしてまた、このストレスがある理由は、もしかしたら、許しが足りてないかもしれない。
Holding on to offenses and making bitter judgments can cause stress in our lives.
傷や苦々しいですね、裁きというものにしがみついてるとストレスがきます。
Did something happen?In our childhood, that makes us respond in the same way we did as a child.
またこのストレスがある理由はこうなんでしょうか。ね、幼少期に何かが起きて、子供の時にですね、何かが起きて、今も同じように何かがあると同じ反応をしているから、だからストレスに感じるんでしょうか。
Sometimes getting healed from things that have happened in our childhood can change our outlook and reduce stress.
子供の時に起きたことが癒されると。これからの今のこれからの自分の人生の見方が変わっていくことがあります。
Some of the stress points are relational conflicts.
またストレスの原因となることは人間関係の対立ということもあるでしょう。
Marriage
結婚
can have relational conflict. If you don't have any relational conflict and you're married, I wondered if you're even married.
ですね、もし夫婦関係の中で、問題とか葛藤が対立がないっていう人がいたら、 本当に結婚してますかって私は聞きたくなります。本当にそう。
Family relationships.
また家族の関係、
Work related conflicts.
また仕事に関する対立、
Even friendship conflicts can happen.
また友情、友達の間にも対立があるでしょう。
These can all be stress points.
このような対立があるとやはりストレスが来てしまいます。
Financial concerns.
また経済的な不安があるとストレスも感じるでしょう。
Having a lack of finances.
経済的な欠乏とか、
Being in debt.
また負債、借金ということですね。
Having family obligations can cause stress.
家族に対して責任を負わなければいけない。
Financially, family obligations like, you know,Especially for Filipinos, sometimes they're trying to support their family back in the Philippines, and that can cause much stress in a person's life.
ですね。また家族に対して経済的に責任を負っているとですね、ストレスを感じることがあります。例えばフィリピンの方とか、フィリピンにいる家族に経済的なサポートしなければいけないってことがあると、時々それがストレスに感じることもあるでしょう。
Actually, my next series, I'm thinking of doing on finances.
ね、このメッセージのシリーズが終わったら次のシリーズは経済のシリーズにしようかなと考えています。
Work and school demands.
また職場や学校での要求があるとストレスに感じることがあるでしょう。
Deadlines.
締め切り、
Co-worker or schoolmate conflicts.
同僚や旧友、友達ですね、学校 の対立とか、
Maybe unrealistic expectations from a boss.
また期待に、期待以上の要求とかものがあると、上司から自分が期待していた以上の要求が来るとストレスが感じるでしょう。
Unrealistic expectations from a coworker.
また現実的ではない、期待が同僚からやってくるとストレスを感じるでしょう。
Parents and students. Our parents andAnd children can have unrealistic expectations from each other.
また家族の中で親から子供に対して、子供から親に対して現実的でない期待があるとストレスを感じるでしょう。
These can all be stress points that if we don't understand how to manage them and find the roots of them.
このようなことが起こって、どうしてそれが起こるのかという根となっている問題がわからないと、このようなことが起こって、ストレスを感じることがあるでしょう。
Being a workaholic or being married to a workaholic
can cause stress. 働きすぎの人、自分が働きすぎだとストレスを感じることもあるでしょう。また自分の結婚相手が働きすぎだと自分もストレスを感じるでしょう。
I come from a long line of workaholics.
私の家族ですね、先祖は働きすぎ。
My dad worked 16-hour days, 7 days a week.
私の父親は1日16時間、休みなしに1週間7日働いている人でした。
I have to fight. And sometimes I feel like if I'm not working, I'm letting people down.
ですから私はそのこと、働きすぎということに対して戦っていますというのは、私が仕事をしていなければ他の人をがっかりさせちゃうんじゃないかなという気持ちが出てくるんですね。
I'm learning to tell people, don't call me on Mondays. I'm taking a day off.
ですから皆さんに緊急じゃない限り、ですから私は日曜日はもうお休みにしようと努めています。ですから緊急以外は日曜日には電話をしないでくださいって皆さんに頼むんですね。
Our bodies need time to rest and rejuvenate.
というのはやはり体がですね、休まないと、休んで新しい力をもらわないといけないんですね。
Workaholics can hurt themselves and hurt family and even hurt the company they work for.
働きすぎ、ワークホリックというのは自分を傷つけるし、また周りの人、家族を傷つけるし、また職場の人も傷つけることがあります。
Another stress point can be sickness or health concerns.
また別のストレスの原因というのは病気、健康上の懸念。
Lingering sickness or lingering long-term treatment can cause stress in a person's life.
長く続いている病気とか長期の治療ということがあるとやはりストレスに感じることがあるでしょう。
I've had a wart on the bottom of my toe that has taken almost a year now, constantly going to the doctor and getting dry ice and burning it.
私の足の裏にですね、イボができてしまって、もう多分1年ぐらいですね、通院していて、それの治療としてドライアイスでこう焼くんですが、なかなかそれが治らないんですね。
Causes stress in my life.
ただのイボと思うんですが、でもそれがすごいストレスに感じることがあるんですね。
Having a disability can cause stress in a person's life or stress in a family.
また障害を持っていると自分もストレスを感じるかもしれないし、また家族もストレスを感じるかもしれません。
Watching loved ones go through different sicknesses or health concerns can cause stress.
また自分の愛している人が病気になって、いると、それを見る私たちがその姿を見るととてもストレスを感じることがあるでしょう。
Having long, low self-image of yourself can cause stress.
そしてまた低い自画像、自分のことを見るときにこう低く見てしまう、そういうものがあるとストレスを感じるでしょう。
Feeling of unworthiness.
それはこういう意味ですね。あ、自分は価値がないって感じたりとか。
Or feeling worthless.
自分はもう価値がない人間だ。
That can not only cause stress in your life, it can cause stress in those who have to relate to you.
自分は価値がないものだと思って生きていくと生活していくと自分の中にストレスを感じるだけではなく自分の周りにいる人もそれによってストレス感じてるんですね。
Always being self-critical of yourself.
また自己批判自分をいつも批判してる人
Feeling unloved by others.
また人から愛されてないって感じたりとか
Or even feeling unworthy before God.
そしてまたもしかしたら人だけじゃなくて神様の前で自分は価値がないものだって思ってる人もいるでしょう。そういうものがあると私たちの人生にストレスが来るということになります。
Unhealed abuse.
そしてまたこれも一つの原因です。癒されていない虐待。
Maybe some of you even as a child have faced physical abuse.
もしかしたらもう小さい時に子供の時にとか肉体的とか精神的性的な虐待を受けた方もいるでしょう。
Mental abuse.
精神的な。
If you had a father who was always negative, always telling you you weren't good enough or not worthy of anything, that can cause stress in your life today.
精神的な虐待というのは例えば父親からあなたは何もできないバカだとかね、ふさわしくないとか価値のないものだって父親からとか言われてるとそれが自分に精神的に虐待してるんです。虐待となっていたんですね。だからそれを思い出すとストレスを感じてしまうとか。
The things that were planted in our lives as children are small seeds that grow bigger as we grow as to an adult.
子供の時に言われたこととかされたことというのは自分の中に種として植わっていますので、成長して大人になっていく時にその根から芽が出て木となって悪い意味を生み出すんですね。
There's a lot of issues in our childhood that have never gone through the process of healing and grieving and forgiving.
子供の時に起きたこと、虐待されたこととか悪かったことを取り扱ってない、それに対して許したりとか、許したりとか、癒されてないことが残っているんですね。
Are you all depressed yet?
皆さん今いろんな原因を言ったからなんかもう落ち込みました。
So many areas that we can be stressed out about, right?
私たちがストレスで感じるいろんな部分があるって今紹介しましたね。
But the good news is Jesus has the answers.
でもいい知らせがあります。イエス様はこれに対して全部の原因に対して答えを持っているから。
Again, our upcomingVictory weekend that we're going to have can help you deal with some of these stresses.
そして、来月の初めにですね、ビクトリーウィーケンドを持ちますけれども、それに参加することによって、祈ることによって、今皆さんにお話した問題の解決の道が開かれます。
Victory weekend we're having on July 4th and 5th, and this is where we can find some of the roots that are causing stress in our lives and get free from them.
7月の4日5日にですね、このビクトリーウィーケンドをやりますけれども、その時に、私たちの中に悪い意味をもたらす原因となることを祈り、認識して、自由になるという素晴らしいミーティングです。
Sin issues that we have in our lives can cause stress.
また別のストレスの原因として罪の問題。
Sinful habits and patterns.
罪の習慣とかパターン。
Addictions and unforgiveness.
中毒とかまた許さない心とか。
Spiritual conflict with God.
また神との霊的な対立。
We all have sin issues in our lives.
私たちそれぞれが罪の問題を持っています。
But the more we are willing to face them and identify them and bring them to the cross,
でも私たちが罪のこれは罪、あ、これは問題だということが分かって、直面して認識して十字架のもとに持っていくときに、
the more we can be healed and set free from these stress points.
私たちはもっともっとこのストレスから解放されていきます。
Some sin issues are pride.
またこの罪の問題の一つとして、高慢な高ぶったプライド、
Pornography.
心、またポルノ、
Sex before marriage.
また結婚する前に性的行為をしてしまうセックスをするということ、
Anger.
怒り、
Not honoring parents.
また親を敬わない、
These are all different sin issues that can cause stress in our lives.
そのようなことは全部罪の問題であって、それによって私たちはストレスを感じます。
And the list could go on. Those were just a few.
ですから今私が言ったのは本当にもう何個かで、リストはもっともっとあります。
And sin wants you to be ashamed of your sin and hide it from others.
罪は皆さんにその罪を恥ずかしく思って隠しておきなさいと言います。
And you can't hide it from others. But you can, but
その罪を他の人から見られないように隠すことはできます。
But the fruit that it produces will not be hidden from others.
でもその罪によって生み出される悪い実というのは他の人に気づかれてしまうんですね。
And we can try to keep get rid of the bad fruit.But it will just keep growing back if we don't deal with the roots.
でもその罪の問題となっている根を取り扱うことがないと、いくらその実を取ってもまた根が生きているので、実がもっともっと生まれてきてしまうんですね。
But sin wants you to keep it hidden so that you can continue to be enslaved by it.
罪は皆さんに、罪を隠しなさいと言ってきます。その理由は罪を隠して取り扱わないと私たちがいつも罪の奴隷として生きているからです。
And what Satan doesn't want you to know is what Paul tells us in Ephesians.
そして悪魔が皆さんに知ってほしくないことは、パウロという人がエペソ人への手紙でこう言っていることです。
Ephesians 5 verses 13 and 14.
5章の13節から14節です。
It says, But when anything is exposed and reproved by the light, it is made visible and clear.And where everything is visible and clear, there is light.
しかし何でも光によって明るみに引き出され叱責されると明らかにされはっきりとします。すべてが明らかにされはっきりとするところには光があります。
Therefore he says, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall shine, make the day dawn upon youAnd give you light.
ですから主はこう言われます。眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされ夜明けを作り、あなたに光を与える。
God wants us to bring it to the light so that we can find healing and freedom.
光のもとに持っていきなさい、明るみに出しなさい、そうしたらあなたが癒されて、あなたが解放されるからですとイエス様おっしゃっています。
You know, I'll give you one example which I've given many times before, but
このことに
about my own life, about bringing something to the light.
その問題というのを明るみに出すという実例を私の人生に起こったことお話ししたいんですが、まあ、前にもね、証しとしてしましたが、
As an adult, I was very fearful for a very long time of traveling and going someplace, especially in Japan, by myself.
大人になってですね、日本で生活、特に日本での生活の中で、一人でまだ行ったことがない場所に行くのが怖かったんですね。
I was afraid of getting lost.
迷ったら困るという恐れがあったんです。
And my experience is that I have gotten lost.
で、もちろん迷いました。
I traveled one time with my son, just with my son, we were supposed to come back from Yokohama to Mishima.
ある時ですね、まだ息子が子供の時に、2人だけで、横浜に行ったんですけれども、用事が終わって横浜から三島に帰ってくる時に、
Bought our tickets, 新幹線、
新幹線の切符を買って、
Bought our tickets. Went from Yokohama to Nagoya.
で、横浜から名古屋まで行っちゃったんですね。三島で降りないで。
Talked to somebody. Went from Nagoya to Tokyo.
で、その名古屋駅で、こうなんですけど、その光とね、あれ子供間違えたからね。
Finally,
新横浜から名古屋に行っちゃって、名古屋でですね、その車掌さんと話して、また別の新幹線乗ったら今度は東京に行っちゃった。
東京から。Went from Tokyo, finally made it back to Mishima.
で、やっと東京から三島に着いたという体験をして。
My son never wanted to travel with me again.
それがあったら、もう息子はですね、私と二人っきりで新幹線には乗らないって言ってましたね。
And many times I would want my wife to lead because I was afraid of leading.
ですからそうやって迷ってしまうので、やはりですね、どっか出かけるときには私自分でこう行き方を調べないでいつも妻に頼っていたんです。
But、
どうやったらいいかってね。
But what was happening was only the fruit of something that was deeper in my life.
ですから、どっか迷ったら困る。それ怖いから自分がこう勇気を出してあっちに行こう。そうしない、そうすることができない、迷うことの恐れっていうことは、ただ実らせていた悪い意味だったんですね。その原因となるものが実は自分の中にあったんですね。
And as I prayed, with a pastor, it was kind of like a victory weekend kind of thing.
で、ある時ですね、別の牧師先生たちとこのことに関して祈って、それはまあビクトリーウィークエンドみたいなものだったんですが、
And, began to pray about what was the root.
で、その迷うのが怖い、その恐れというものはどこから来ているのかな、原因は何かなと一緒に祈ってもらったんです。
And I realized that there was something that happened in my childhood.
で、それで祈って分かったのは、私が子供にの時にあることが起こって、
And I won't say it because we're live streaming online. I won't say it.
で、その詳しいことは今ライブ配信してますのでお話できないんですが、
Something that my parents did that caused me to be afraid to go anywhere by myself.
私の親があることを私にして、それが原因になって大人になった。自分がやはり迷うのが怖いから自分では行けないということになっていたんですね。
And I will say what my parents did was they weren't trying to harm me or hurt me.
で、その時代にですね、子供の時に私の親が私にしたことは、私を傷つけようとしてしたことでは決してありません。
They were only trying to keep me protected.
そのした理由は私を守ろうと思ってしてくれたことなんですが、
But the way my child brainperceived it and received it caused me to have a judgment and a fear of going places by myself.
でも親が私を守るためにしてくれたんですが、子供の私は子供の目から見てやはりそれが嫌だったので、それをした親のことを裁いてしまったということが起こったんですね。
And so God was able to bring it to the light and I was able to forgive my parents for what happened in the past. I didn't have to go tell them I forgive you. It was something that I had in my heart that I needed to forgive.
その迷うことの恐れということを牧師先生たちと祈った時にその原因が分かったので、それをした私の親を祈りの中で許しました。もちろん親に電話してですね、許したよということは全くしなかった。自分の心の中で、起こったことなので、祈って、許しをしました。
And I was able to forgive them and have freedom in that area of my life.
ですからそのことに関して私は許して祈ったので、自由を体験しました。
And the very next time, my wife and I, we went to Yokohama on our anniversary.
で、その祈りの後ですね、妻と二人で結婚記念の旅行に出かけたんですが、横浜に行きました。
And she was shocked because I was walking in front and taking the lead and saying, we need to go this way, here's this, we need to go over there.
で、私の妻がすごくびっくりしたのは、自分がですね、リードして、あ、次はあの電車、この電車ってこう、もう率先してリードしたからです。
And so I found the freedom. And before, when I would go somewhere, I got really stressed out by it.
でもその自由を体験する前はですね、どっか行くときにもう本当にもうストレスで大変だったんですね。
But by bringing it to the light, I was set free from that stress and fear, and I was able to be who God wanted me to be, and to lead the way God wanted me to lead.
I could be the way God wanted. そのストレスを明るみに出して祈って取り扱うことによって、
I could be who God wanted me to be.
そこから癒されて解放されましたので、神様が作った本当の自分になることができたんですね。
And lead the way God wanted me to lead.
そして神様がこのような方法でリードしなさいと計画されていたその計画を果たすことができました。
In Acts chapter 4 verse 10.
使徒の働きの4章の10節。
just disappeared. Okay. Acts chapter 4, verse 10 and verse 12. It says, "Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene, the man you crucified, but whom God raised from the dead."
皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。
There is no salvation in no one else. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved.
12節、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかに私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
There were no other answers for me except in Jesus.
イエス様しか答えはありません。
If we want to find freedom from the fears and stress, we need to give our lives to Jesus Christ.
恐れとかストレスから解放されたいと思ったらやはりイエス様を自分の救い主として受け入れ、心にお迎えするしかありません。その方法しかないんですね。
Hebrews 7:25 says, "Therefore he," talking about Jesus, "is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf."
したがってご自分イエスによって神に近づく人々を完全にお救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。
There's other things that we can do to help relieve stress, but the first and foremost answer is salvation in Jesus Christ.
いろんな方法で他の方法でストレスをから解放されることができますけれども、でもまず第一に私たちに必要なのはイエス・キリストを通してイエス・キリストを救い主として主として、心に迎えて救われることです。それがまず第一の一歩です。
And if you haven't asked Jesus Christ to forgive you of your sins and make him Lord and Savior of your life yet,
もし皆さんの中でイエス様を自分の救い主として主として心にお迎えしていない方がいらっしゃいましたら、
Today is your chanceTo come forward and let's pray together to accept Jesus and let Him be your salvation.
今日がその日です。今日がイエス様を自分の救い主として主として心に迎える日です。
Or if you're here today,
それを救われたと言いますけれども、その今日が救いの日だと私は心から信じます。
Or if you're here today and you haven't fully given your life to Jesus.
また皆さんの中で私はイエス様を信じたけれども、でも人生を全部明け渡していない。っていう方がいらっしゃったら、
He's kind of been living with one foot in heaven and one foot in the world.
足の片方はですね、神様の生き方って行こうとして、でも反対側の足は世の中的な生き方をしている。
And mostly following your own way.
そして、自分が決めた方法で生きている。
Today is your day to come forward and say, "I want to commit my whole life."To Jesus Christ.
もしそういう方がいましたら、今日がイエス様を私はイエス様に 100% 従っていくという日です。
I want to trust in him and him alone.
私はイエス様だけを信じて信頼して生きていきます。それを決める日です。
If you fit in either one of those categories, I want you to come forward
and let's pray together. その2つのどっちかに当てはまる方がいましたら、ぜひ前に来てください。一緒にお祈りしたいと思います。
Thank you for life, Lord, that you're bringing into people's.
あなたが人々の人生に与えてくださっている命をありがとうございます。
Lord, I pray that there would just be a continual outpouring of your Holy Spirit.
聖霊様がもっともっと注がれますように。
Lord, that hearts would be drawn to you each and every day, Lord.
そして心があなたにもっともっと近づきますように。
That signs and wonders and miracles happen, Lord.
そして印や不思議な技、素晴らしい働き、奇跡が起きますように。
Bless your people, Lord.
そして今日あなたの民を祝福してください。
In Jesus'
name. イエス様の名前によってお祈りします。 Amen.Amen.
Amen. So, 1 o'clock. So we will have the membership class. Those of you who are coming to the membership class, that will be at 1 o'clock on the third floor.
午後からですね、この教会のに興味があってメンバーになろうかなと考えていらっしゃる方、この教会のことをもっと知りたい方をが集まるメンバーシップのクラスがありますけれども、3階の牧師室で、1時から、今12時10分過ぎなので、1時から始めますので、その前にランチを